挑戦者の方々のお名前をお一人お一人読み上げていただきました。50名の方々こうお名前を挙げさせていただきましたけれども、お一人お一人この教会で信仰生活を送り、また家族として共に生活をされて地上の生活を終えられて神様の御手の中へと召されていかれました。今日はお一人お一人の歩まれた人生を思い起こしながら御言葉に聞いてまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い天の主たる神様、今日は昇天者記念礼拝をお捧げしております。先に召された愛する方々の歩まれた人生を思い起こし、お一人お一人を忍ぶ時となりますように、この時を導いてください。またご遺族の方も今日この場所へと集われております。どうぞその心に天からの豊かな慰めと励ましをお与えくださいますように、また私たちがイエス様にある天国の希望を新たにする時としてください。このひと時を御手に委ねて、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今年もこの昇天者記念礼拝をお捧げする時が巡ってまいりました。先週このリストをまた更新するためにこう準備をしておりまして、で改めてお一人お一人の歩まれた人生はどうだったのかなということを考えておりました。でもちろん私が直接一緒に教会生活を送り関わった方々もおられますけれども、多くの方々はお会いしたこともない古い方々であります。でもそれぞれの人生本当に尊くて重いものがあって豊かな人生があったのだろうなということを想像しておりました。神様がその方に命を与え、また人生を導かれ、また神様に出会う時を与えてくださり、神様との豊かな人生を導いてくださったのだなと思います。今日はこの昇天者記念礼拝に関連しまして、旧約聖書の伝道者の書というところから開かせていただきました。今日はこのところから永遠への思いと題してお話をしたいと思います。今日はその伝道者の書の3章の11節から15節のところを先ほど読んでいただきました。コピーの方では、3章の1節から15節までもこう印刷されておりますので、このところをこう開いていただきながら、御言葉取り継いでまいりたいと思います。では早速、今日の箇所の3章の11節のところをお読みしたいと思います。3章の11節、神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。今週の週報ですね、週報の今週の御言葉というところにも印刷してありますが、この3章11節の御言葉の前半のところ印刷しました。で今日はこの聖書の言葉を中心にご一緒に考えたいと思います。でとりわけこのところから今日は2つのことをこうお話をしたいと思います。一つは神様の時ということ、神様の時ということです。そしてもう一つのことは永遠への思い、永遠へのこう思いということです。11節のこの最初のところにこう書いてあります。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神のなさることはすべて時にかなって美しい。よく読まれる箇所かもしれません。これは一体どういうことなんでしょうか。 三章の一節のところですね。三章の一節の、今日ちょっと前のところになりますけれども、一節のところでも同じようなことを言っているのかなとこう思います。一節にこう書いてあります。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。天の下では何事にも定めの時があるというふうにこう言ってるわけですよね。すべてのことには時があるというんです。じゃあ誰がその時を定めているんでしょう。それは天と地を作られた神様。この神様がその時を定めてそのことをなされたということです。私たちは時間の流れの中で生きていますよね。時間の流れの中で、時間とともに生きていると言ってもいいかもしれません。で、時間を変えたりですね、時間を止めたり逆らったりということはもちろん人間にはできないことです。と、三章の二節のところを見ますとね、こんなことが書いてあります。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。ですね。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。確かにそうです。私たちは、いつの時代に生まれたいとかですね、何月何日に生まれたいとか、こう自分で決めることはできないわけですね。で、同じように、自分は100歳まで生きたいと願ったとしても、叶わない場合もあるわけです。先ほど名前をお読みしました、方々にもそれぞれに生きた時代というものがあって、地上での限られた生涯がありました。3章の3節から8節のところをこう見ていきますとね、いろんな時ということが書いてあるんですね。いろんな時が具体的に書いてあります。で、例えば3節を見ると、殺すのに時があり、癒すのに時がある。4節には、泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時があるとあります。6節を見ますと、探すのに時があり、失うのに時がある。そして8節見ますとね、愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。こういろんな時のことが書いてあります。で、このところを見ていくと、こう、望ましいと思えることばかりではないですよね。良いことばかりではない。決して好ましいと思えるようなことだけではないんですね。あってほしくないと思えるような時のことも実はこのところに書いてあるんですよね。どうでしょう。私は毎年この時期になると、かつての戦争のことをこう思います。4年間ですかね、4年間の大戦で300万人ですね、300万人もの日本人が命を失ったとこう言われます。で、なんでね、なんであんなことが起こったんだろうかってこう思うんですよね。本当に信じられないような出来事でした。また一昨日8月12日は日航ジャンボ機の墜落事故から31年目の時でしたね。私も学生時代の時で、あの時のニュースのことはっきりと覚えてるんですけどね、500人以上の人たちが一瞬にして命を失ってしまった、本当に大きな飛行機事故だったんですけど、本当に痛ましい事故でしたよね。また私たちの身近なところでもいろんな出来事が起こっていますよね。あってほしくないって思えるような、不条理と思えるようなことも本当に起こっている。身近なところで自分の家族にも起こっているかも知りません。なんでこんなことが起こるんだろう、起こってほしくないって思えるようなことが実際に起こる、やりきれない思いになることがあります。 愛する人の死ということもそうだと思います。それでもそれも神様の定められた時であったということなのでしょうか。運命として諦めなければならないことなのでしょうか。今日のところの11節にですね、こう書いてありました。神のなさることはすべて時にかなって美しい、ね、神のなさることはすべて時にかなって美しい。どうでしょうね、すべて時にかなって美しい、あ、そうですねって言えるでしょうかね。ひょっとしたらですね、不条理と思えるようなことについてはなかなかそうですねって言えないかもしれません。どうして美しいなんて言えるんだろうか、こんなに人が死ぬのにどうして美しいって言えるんだろうかって思えるようなこともあるかもしれませんね。人間にはなかなか理解できないことであります。それでもそれも神様が許されたこと、人間の思いをはるかに超えたところにある神様のご計画の中でなされたこと、神様が許されたことなんですね。で、一つ聖書がはっきりと言っていることが、あると思うんです。一つ言っていることがある。それはどういうことかというと、どんな時でも神様は私たちを愛しておられる。どんな不条理なことが起こったとしても、どんな時でも神様の愛は変わらない。一人一人に対する神様の愛は決して変わることがない。どんな出来事の背後にも神様の深い愛があった。これははっきりとこう言えることなんですよね。もし私たちが苦しむようなことがあったとしても、その時イエス様が一緒に苦しんでくださっているんです。たとえ辛く苦しい出来事があったとしても、神様は一緒になって悲しんでくださる。そして私たちを憐れんで慰めてくださいます。そして必ず癒される時、癒しの時を与えてくださるのではないでしょうか。先に召された愛する人たちもそれぞれに神様に愛されて、神様の時の中で豊かな人生を送り、そして神様の時に天に召されて行かれました。私たちはこのことを信じて、時を支配されておられる全能の神様に全てをお任せしたいと思います。さて、次にもう一つのこと、永遠への思いということについて目を向けたいと思います。11節の次のところに、このように書いてありました。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた、ね、永遠への思いを与えられたとあるんですね。で、先ほどはすべてのことには定めの時があるということをお話ししました。で、私たちは神様の時というものを受け入れなければ、なりません、ね。まあ、過去にあった出来事、それから私たちが生きている間にこれから起こることも全部含めて神様の時がある。で、それは私たちがこの地上で生きている間のことと、こう言えると思います。今度は永遠に関することです。永遠に関すること、ね、神様は私たちに永遠への思いを与えられたとあります。で、皆さんはこの永遠ということを考えることありますでしょうかね。永遠ということですね、普段はないかもしれませんね。もう毎日その日生きるのが精一杯で、とても永遠のことなんか考えることもないし、余裕もないかもしれません。それでもどうでしょう、人の死というものに接するとき、人の死に接するときに、その死の向こう側のことを思うことがあるのではないでしょうか。今私のあの愛する家族はどこでどうしてるんだろうかとか、自分は 死んだら一体どうなるんだろうか、そんなことを考えるかもしれませんね。ちょうど今お盆の時期だと思いますね。あの仏教では極楽浄土という思想があります。あの阿弥陀仏が人々を救うために西の遠い彼方にお立てになった永遠の安らぎの世界のこと、そして念仏とか修行によって死んだ人が極楽に行ってそこで生まれ変わるのだそうです。キリスト教では生まれ変わりはありません。その人の魂は永遠に生きるのだと聖書に書いてあるんですね。天と地を作られた神様は永遠に生きて働いておられるお方です。ですから永遠を思うということはこの永遠に生きて働いておられる神様を求めることではないのかなと、そのようにこう思います。昨日おとといの夜ですかね、ちょうど真夜中頃私外に出てみました。何のために出たと思いますか、ね、星空を眺めるために出てみたんですね。見られた方いらっしゃいますかね。ちょうどおとといですか、ペルセウス座の流星群がね、ちょうどこうピークを迎えたってちょっとニュースで聞きましてね、すごく天気の良い日だったんで流れ星見れるだろうかなと思って私も外に出てみたんです。でしばらく粘ってちょっと首が痛かったんですけどね、こう空を見上げておりました。で一個だけ流れ星を見つけたんですね。あ、綺麗だなってこう思ったんです。本当に雲一つないような晴れ渡った夜空でたくさんの星空が輝いていました。でしばらくそんな空を見上げていて思ったんですね。この宇宙は一体どこまで続いてるんだろう、一体どこまで広いんだろうか、ね、そんなことをちょっと思ったんです。で早速翌日調べてみたんです、ね、肉眼で私が見た、かろうじて見た小さい星、あれ、あの星ってどのぐらい離れてるんだろうか、今わかるんだそうですね。で、私たちが肉眼で見ることができる、かろうじて見ることができる星っていうのは、だいたい光の速さで5000年ぐらい、ね、どのぐらいのスピードでしょうね。光のスピードで5000年ぐらいかかるぐらいの距離に、かろうじて見える星がある。まあ、5000光年彼方に、小さい星がある。というんです。ね。でも、それが星のすべてではない。目に見えない、さらに遠くにある星もある。というんですね。目に見える星は本当にご近所なんだそうです。5000光年離れていても、本当にご近所。すぐ近くなんだそうですけども。で、今、確認されている一番遠い天体ってどのぐらい遠いか分かりますか、ね、なんと 130億光年、130億光年ということは光の速さで、130億年かかるところにある星が今一番遠くに確認されている天体、もう本当に気が遠くなるような遠い彼方に星がある。で思ったんですけど、目に見える星の光っていうのは5000年前の光を見てるんですよ。不思議ですよね。ものすごく高性能の望遠鏡があったとして、その星の様子を見ることができたとしたら、5000年前の様子を今見ている、なんか不思議な気がしませんか。それほど星って遠くに離れているということなんです。そんなことを考えていたら、この宇宙って本当に広い、そしてこの宇宙を作られた神様ってなんてすごいんだろうって思いましたね。130億光年でもまだその先がある、まだ光が届いてないその先があるっていうことですからね。その宇宙を神様が作られた、ああやっぱり神様って永遠に生きておられるんだなって、私は改めて星空を見て感じたんですよね。本当に神様って大きいお方です。同時に自分の存在ってなんて小さなものなんだろうって思いました。この地球という小さな星のその中の何十億人のうちの一人、ちっぽけな存在ですよね。 本当に小さい一人なんですけれども、神様はこの小さい私たちのこともちゃんと覚えておられる。忘れないで一人一人の人生、髪の毛一本までも覚えてくださっているって聖書に書いてあるんです。なんかすごい光栄なことだな、神様に愛されるってなんて素晴らしいことなんだろうか、改めて思いました。その大きな神様は私たちに永遠の命というものについて教えてくださいました。最後にこのことだけ話して終わりたいと思うんですけれども、永遠の命って何でしょう、ね、永遠の命というのは地上の人生を終えてから天の神様のもとで永遠を過ごすことなんです。永遠を過ごすことですね。聖書開かなくても結構ですけれども、新約聖書のヨハネの福音書の11章25節26節というところにこのように書いてあります。ちょっとお読みしたいと思います。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません、ということが書いてあってね、イエスキリストを信じる者は決して死ぬことがない、はっきりと約束されている。神様がこの世界に使わせてくださったイエスキリストを信じる者は神と共に永遠に生きると聖書に約束されています。ではそのイエスキリストという方はどんなことをされたんでしょう。イエスキリストは私たちの罪のために十字架で死んで、そして3日目に死からよみがえられました。このキリストを自分の救い主として信じることなんです。これが永遠の命を受けるということなんですね。先ほど講読というところでね、聖書の一番最後の黙示録というところの7章の言葉、御言葉を、一緒にこう交互にお読みしました。まあプリントにもちょっと印刷されていますけどもね。でこのところに黙示録の7章の9節から17節のところに天国の様子が書いてあるんです。天国の様子、天国で神様の身元で永遠を過ごしている人々の様子が描かれているんです。ここを読むたびになんて素晴らしいんだろうって私は思うんですけどね。ちょっと最後のところの16節と17節だけをもう一度お読みしたいと思います。ヨハネの黙示録の7章の16節と17節。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださる方です。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのですってね、あってね。地上でどんなに苦労したとしても涙があったとしても、神様は天の御国でその涙をすっかりと拭い取ってくださる。永遠に神様と共に過ごすことができる、その素晴らしい約束なんです。このところにはあの名前の読み上げられた愛する方々もそこにこう迎えられます、迎えられているんですね。そして私たちもそうなんです。私たちもイエス様を信じてそこへ迎え入れられたいと思います。私たちの人生は地上の死で終わるのではありません。死後にも続く生、すなわち永遠の命があります。ここに私たちの希望があります。この希望を持って今生かされている日々を精一杯感謝して歩んでまいりたいと思います。それではお祈りを出したいと思います。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。天の父なる神様、今日先に召された私たちの愛する方々を思い起こし忍びながらこの礼拝をお捧げできます恵みを感謝いたします。 私たちは今神様の定められた時の中で生かされています。日々の生活の中で様々な出来事がありますけれども、すべて神様が許された時であり、その背後に神様の変わることのない愛が注がれていることを信じて感謝いたします。また私たちに永遠の命を与えるために御子イエス様を使わせてくださったことを覚えて感謝いたします。私たちがイエス様にある天国の希望を抱いて地上で生かされている日々を感謝しつつ精一杯生きることができるようにどうぞお守りください。やがて天の御国で先に召された方々とお会いし、共に神様を褒めたたえる日を待ち望みたいと思います。どうか今日務われたお一人お一人に神様が伴ってくださり、天からの慰めを与え、その人生を豊かに祝福してくださいますように。このひとときを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストのお名前でお祈りを捧げいたします。アーメン。